午後の出席議員数18名、午前に引き続き会議を開きます。12番龍崎茂議員、ご登壇願います。
午後1番の質問をさせていただきますが、登壇時のみマスクを外させていただきます。令和の新時代の幕開けと、市政施行80周年の仮説も、大自然の痛烈な洗礼を受けた感がございます。また、コロナウイルス騒動の収束が見えない中で、市内の観光部門だけではなく、関係する地域産業が大きな痛手を被ることは、もはや避けられない状況です。この時期の立山の観光の目玉ともいうべきいちご狩りの関係者によりますと、予約の団体ツアーバスは9割がキャンセル、一般のお客も例年の3割とのことで、このまま春の行楽シーズンが終わりますと、生活問題になることは必至であります。しかし、どのような状況からも立ち上がらなくてはなりません。今こそ市民の負託を受けた車の両輪として、回転軸を合わせ、立山市の活性化を図りたいと考えます。活性化とは、その根底に安定した市民の生活、とりわけ安定した事業経営や雇用就業によるところの所得と生活保障がなされなくてはなりません。今回の自然的な災害は突発的事案ではありますが、自治体としての基礎体力の有無が復興の速度を決するものと思います。したがって令和2年度は、災害対応から防災減災対策へ、さらに産業の基盤強化に傾注する年だと思います。市長が施政方針で述べられましたが、今年度のふるさと納税寄付額は予想もできないほどの高額なものでした。このうち20億円という高額な寄付金の使途については、立山市の観光振興などの活性化対策にとの意向もあるとのことですが、そこで現時点での市のお考えをお伺いいたします。大きな一番、ふるさと納税による高額な寄付金について、1、寄付金の使途について、市民の関心も高いが、市のお考えをお伺いいたします。2番、市の活性化対策の資金とするならば、どのような施策が考えられるかをお伺いいたします。次に、災害復旧についても、市長の施政方針にありましたが、市内各所の被害に対し、今後は計画的な復旧と減災対策が求められます。そこで今後、国の緊急的な災害対応措置を予見し、自治体としての対策を計画しておく必要を感じます。そこで立山市として、どこまで現状把握と対策を考えているかをお伺いいたします。河川等の減災対策についてということで、小さな一番、昨年の災害状況から、今後の河川等の要対策箇所はどの程度あるでしょうか。2番、今後の対策について、財源の確保など課題と思われることをお伺いいたします。3番、緊急性や危険度による管理計画を立てる必要があるが、現状をお伺いいたします。最後の質問になりますが、昨年の10月からスタートした幼児教育・保育の無償化について、公明党では全国で調査活動を行いました。アンケート件数は27,424件で、対象は利用者18,922人、関連する事業者8,502人へのヒアリングです。これは国の調査ではありませんが、利用者や事業者とのヒアリングとして、かなり実態を反映しているものと思います。このアンケートは私も事業者や利用者を対象に行いました。そこで保護者や保育等の従事者の負担軽減と教育環境の整備の視点でお伺いいたします。大きな3番として、幼児教育や保育の無償化の評価とその課題について、小さな1番、保育の質の向上を求める声がありますが、改善などの取り組みをお伺いいたします。2番、事業者から処遇改善や スキルアップを求める声がありましたが、改善策をお伺いいたします。以上、大きく3点について答弁をお願いいたします。答弁によりましては再質問をさせていただきます。よろしくお願いします。
金丸市長。
龍崎茂議員の質問にお答えいたします。大きな第一、ふるさと納税による高額な寄付金についての第1点目、寄付金の使途に関する市の考え方についてですが、前澤友作さんからの20億円のふるさと納税寄付金については、観光振興に関する事業を使途としていただいていますので、観光振興基金に積み立てた後、観光振興の分野で活用していくことになりますが、いただいた寄付金額は、例年の館山市の観光関連予算と比較して、かなりの高額となりますので、館山市の将来も展望した中で、有効な活用が図れるよう、寄付者のご意向も踏まえながら、具体的な使途について検討しているところです。次に第2点目、市の活性化対策の資金とするならば、どのような施策が考えられるかについてですが、現在、寄付金の使途は検討中であり、具体的な施策についてはまだお示しできませんが、館山市としては総合計画や総合戦略に位置づけられ、館山市のまちづくりの方向性に合致する事業、今後の観光振興の核となるような事業、観光を軸に館山市の力強い復興が地域内外にアピールできるような事業など、米百票の精神でこの先の10年、20年、30年を見据えた館山市の発展に寄与する事業に活用し、館山市の活性化につなげていきたいと考えています。次に大きな第2、河川等の減災対策についての第1点目、河川等で今後対策が必要な箇所についてですが、河川等の復旧工事が必要な件数は19件あり、そのすべてを令和元年度の補正予算や令和2年度当初予算に計上しているところです。次に、第2点目、今後の対策における課題についてですが、財源の確保のほか、河川、市道等の復旧工事として、全体で約40件の工事を発注するため、工事数に比較して、施工業者の不足が懸念されるところです。次に第3点目、河川等の管理の現状についてですが、河川パトロールの実施等により、河川施設の状況把握や危険箇所の早期発見に努め、河川の適正な整備・維持・補修を行っています。大きな第3は教育長から答弁いたします。以上です。
出山教育長。
大きな第3、幼児教育保育の無償化の評価と課題についての第1点目および第2点目、保育の質の向上および処遇改善やスキルアップの改善策についてですが、館山市においても保育の質を維持・向上することや職員のスキルアップ等はとても大切なことであると認識しています。館山市ではこれまで公立保育園、こども園にきめ細かな保育を行うために必要となる保育士数を確保し配置するほか、小学校就学への円滑な接続のため、 平成30年度から接続コーディネーターを配置しています。また令和元年度は現場職員からの要望に応え、立山市独自に講師を招聘し、新たな教育・保育要領に対応するための研修を実施するなど、職員のスキルアップと保育の質の向上に努めています。私立保育園に対しても、公立と同様にきめ細かな保育に必要な保育士確保に関わる経費の助成や、研修機会の案内などを通して、保育の質の向上に努めています。なお、昨年10月から認可外の保育施設についても、無償化の対象となりましたが、千葉県と連携し、さまざまな機会を捉え、保育の質が向上するよう働きかけていきます。加えて、立山市内の私立保育園に対しては、処遇改善として、平成29年度から保育士等1人当たり月額2万円を加算し、助成を行っているところです。以上です。
議長。
龍崎委員。
はい。ご答弁いただきましてありがとうございます。それでは、大きな第一のふるさと納税による高額な寄付金についてから再質問をさせていただきます。前沢市からの寄付金は、その使途について、市の判断で自由に使えるものなのか、あるいは前沢市の意向や承認を得なくてはならないのか、この点についていかがでしょうか。
川上総合政策部長。
はい、前沢市からいただいた寄付金につきましては、これはふるさと納税ということで、いただいたものでございまして、制度上ですね、承認を得なくてはならないというものではございません。
龍崎議員。
はい、もう一点お伺いいたします。立山市から市とや今後の関わりについて、前沢市に協議をお願いするということはあるのでしょうか。お伺いいたします。
川上総合政策部長。
そうですね、市といたしましては、企業家であり、事業家、そして、資産家でもあり、民間におけるさまざまなご経験をお持ちの、前沢氏の思いについてはやはり聞いてみたいなというふうに思っているところでございます。
龍崎議員。
ふるさと納税をスタートしましてからですね、やはり立山に対する単なる税的な目的での寄付ではなく、やはり立山を応援したい、そういう思い入れがあってのことが多々あるのではないかと。で、特に昨年の災害以降の寄付金においてはですね、そういう思いが非常に強い方々が寄付をしてくださったということで、前沢氏もその同じような形でのお心での寄付であるというふうに理解するわけです。で、特にふるさと納税によるところのその関係人口の創出というようなことからしますとですね、まさに今後の前沢氏との関係というものが深まるということが非常に有効なことであるかなというふうに思いますし、また良き関係が持続するならば、立山氏は強力なその外部のシンクタンクを得たというふうにも捉えることができると思います。次に、この使途の決定につきましてはですね、議会への説明あるいは承認というものを得ることになるのでしょうか。市長の裁量で行っていくものでしょうか。お伺いいたします。
川上総合政策部長。
はい、寄付金の使途につきましては、予算案という形で市長が編成しまして、そして議会の方にお諮りをさせていただくということになってまいります。で、具体的に申しますと、その寄付金を活用して、実施する事業の予算案、これと、あと基金の、繰入れ金の予算案を議会に上呈させていただきまして、議決をいただいて、初めて使途が決定してくるというふうに考えているものでございます。
龍崎議員。
はい、 まあ、当然その議会に対しては予算案、基金の繰り入れ等のですね、まあ、承認を得るという形になろうかと思います。ただこの決定についてはですね、その前段、やはり市長のこれまでの公約であるとか市長の姿勢に対する思い、まあ、それらがしっかりと反映されて、その上でのですね、決定に行くべきもの、性質のものでもあるかなというふうに思います。まあ、私たち議会議員としてもさまざまな政策提案を そこにはさせていただきたいし、市民の声を聞くということも当然あろうかと思います。答弁ではですね、立山市の総合計画や総合戦略に沿って市の発展に向けての各種の施策から決定されるということでありますけれども、それ以外にその新たな事業に着手するという可能性はあるのでしょうか。お伺いいたします。
川上総合政策部長。
はい、まあ、まだ今使途については検討中というところがございまして、現時点では、ちょっと見通せてはおりません。まあ、市にとってですね、有益な事業であるかどうか、そういう判断が、まず必要なんだと思っております。で、新たにですね、それを新たな計画について、その、まあ、総合計画等々に、位置づけていくというようなことも、これからなくはないなというふうには思っておるところです。
龍崎議員。
基本的にはその総合計画、総合戦略、そういう中に4つの大きなプランが掲げてあるわけですから、まあ、その中から特にその、まあ、給付金を使うか、あるいは活性化策をこう取り上げていくかというところになるかと思います。まあ、新たな選択肢というものもですね、今部長がおっしゃられたように有益な事業であるならば、そのことについても検討するというその判断はよろしいかと思います。いずれにしてもその慎重な判断の上でその重要施策の遂行ということになろうかと思いますけれども、やはりそこにはある程度 その優先順位といいますか、どこに力を注いでいくべきかというようなところも考えるわけでございます。でそこでまあお伺いしたいと思いますけれども、市長からお答えいただけるとありがたいところでございますけれども、市長はたびたび食は人を良くするというふうに言われております。この食のまちづくりの施策において立山市の地域産業、特に農水産業、商工業、あるいは観光産業、福祉関連事業、これらの活性化とか産業振興についてどのようなその延長にある未来構想というものを描いているでしょうか。お伺いいたします。
金丸市長。
私はいつも持論でお話ししてますけれども、まちづくりは人づくりだと思ってます。で、人づくりの中で食が大事ですよということは常にお話ししてまして、食という字を見てくださいと。食という字は人に良いと書きますね。で、人を良くする、人が良くなる、だから町が良くなる、そういうのが私の根本にある考え方でございまして、ですから食というものをこの大きな柱にしているというところでございます。それでこの食というのを柱にしたまた大きな理由というのが、やはり立山市が抱える自然、気候、また人、こういうものを総合的に考えたときに、この食というものが非常にバラエティが富んでいる、そういうものをしっかりと財産として位置づけるべきだということで考えています。でそのためにはですね、やはり、この阿波、まあ、立山市におきまして食の拠点とする場所が欲しいなという思いを常に持っております。なかなか財政上の問題があってできてないというところは熟知したところがありますけれども、やはりこの食の魅力というものを全国的に発信をしてまいりたいと。でそれにはやはり、今回大きな災害があった中で生産者の人たちが大変傷ついております。そういうことも含めてですね、しっかり、支援をさせていただきながら食のまず基盤を、生産者の基盤を作っていきたい。そしてこの生産した食べ物というものを、食というものを、今度それを調理していく、そういうところの テコ入れをしていきたい、まあ、それには流通関係というのも出てまいりますし、そういうものを一つ一つ、構築していきたいと思いますし、またそれにはですね、やはり発信するやはり目玉というのが必要になってきます。ですから立山市としてオリジナルなそういうもの、今現在、レタスとかですね、カンベレタスとかいろいろありますけれども、やっぱりそういうものを含めた中の、食というものをグレードアップしてオリジナルとして売っていきたいと。で、一番考えているのはそういうものを地域内で旬な食べ物をこの地域で循環させることによって、経済を循環させることによって活性化していくんじゃないかと、こういうのがベースにございます。それとともにですね、やはり食というのはすごく広いなと思ってまして、やはり障害者の方たち、また高齢者の方たちのその農業または加工作業ですね、そういうものを農福連携というものを視野に入れていきたいというふうに考えております。そして、そういうものが大きく丸ごとに連携することによりまして、やっぱり旬な町立山というものを発信していきたいなと、こういうのが私の考え方でございます。で、そういう中では、非常に、ま、あの食の町づくりに関して龍崎議員がいつも積極的にですね、お考えいただいて大変感謝しているところでございます。私もできる限りそういう面で発信をしていきたいし、前に進んでまいりたいとこう思っているところでございます。以上です。
龍崎議員。
はい、丁寧なご意見、お答えありがとうございます。まあ、市長が今おっしゃいました、まちづくりは人によるということです。まあ、人っていうのはどういうことかといいますと、人のやはり事業であるとか行動、その業務の中にやはりまちづくりを起こしていくという、そこにまあエネルギーパワーが発生するわけだと思います。改めてその食のまちづくりの施策がどのようなものかというものを確認させていただいたわけでございます。何事もその夢っていうものを抱くことは大事だなというふうに考えるんですけれども、やはり抽象的なイメージではなく、事業の実績だとか効果につながる計画というものを広く市民も含めて理解していかなくては、まあ現実的な政策につながっていかないというふうに思います。また発信という言葉を今おっしゃられましたけれども、具体的な発信が大事ということで、今ご答弁いただいたことはまさにこの広く理解を求めることにつながるというふうに考えます。で、今後立山市を食の町として発展させるならば、食に関する生産と流通、消費の連携連帯ができていないということになります。現在は、拠点施設のハード及び流通に関するソフトの事業が整備されていません。まあ、財政的な部分ということをすでに市長おっしゃられましたけれども、この現状をどのように考えているか、担当局長としてもお願いいたします。
石井経済観光部長。
立山食のまちづくり計画を具体化して実現することで、今市長からもお話もありましたように、生産から流通、さらに消費といった経済的な循環が実現して、地域経済を牽引するものと認識しています。またその中核となるのが、伊那の私有地に予定している食のまちづくりの拠点というふうに考えております。これまで立山市では、財政状況を鑑み、またあるいは、事業の経営あるいは運営は、民間ベースで担うべきとの考えのもと、平成28年度には、民設民営による事業展開を図るために、公募を行ったところですが、残念ながら応募する企業はございませんでした。で、いくつかの企業とその後ヒアリングはしてますけれども、ハード整備も含めて全くのゼロベースからの民間事業が取り組むというのは非常に難しいというような話もいただいており、今年度はまず水道設備を整備するところでございます。また流通に関するソフト事業につきましては、誰がという部分がですね、未だに詰まっておらず、模索中であるというのが現状でございます。こうした状況の中ではありますけれども、この度、寄付金の関係で、前澤氏とさまざまな形で、意見交換でありますとか、情報交換を行っていくと思いますけれども、 その際にですね、食のまちづくりについても、これもぜひお話をさせていただいて、前澤氏から経営者、あるいは事業家としてのですね、知見からのアドバイスをいただいたり、あるいは前澤氏とつながっている方々の人的ネットワーク、こういったものをですね、ご紹介いただくなど、ふるさと納税でせっかくつながったご縁でございますので、これを大切にして、食のまちづくり事業の推進に向けて、連携していただければというふうに思っております。以上です。
龍崎議員。
はい、ありがとうございます。まちづくりという大きなテーマを掲げての重要施策となればですね、やはりこれは予算や当然かなりの財源を伴うものでありますので、当然その安易にできるものではないなというふうには思います。それを踏まえた上でですね、やはりこの事業の肝になるということは官民連携だというふうに考えます。ハードにしろソフトにしろ、やはり互いに行政あるいは民間なすべきことをですね、しっかりと明確にした上で、行政がその上で舵取りをしていくということが重要かと思います。ですから、行政任せであってもいけないし、民間丸投げであってもならないという、正しい政策につながらないということをですね、つくづく思うわけであります。最後の質問になりますけれども、食のまちづくり計画というのは、総合計画にも うたわれておりますけれども、各分野の活性化施策の中で地域や産業の振興策またはまちづくり政策としての優先順位としてはどの程度の位置づけを考えておられるでしょうか。お伺いいたします。
川上総合政策部長。
はい、優先順位をですね、ちょっと定めているものではございませんけども、総合戦略、総合計画の方の中ではですね、重点プランの方に、位置づけをしっかりしておりまして、食のまちづくり計画に関しましては、重要な、政策の一つであるという、認識でおります。
龍崎議員。
私の単なる思い入れからですね、職を優先順位の1位にしろと言っているわけではありませんので、どのプランも重要であり密接に関係があるわけですね。ただ海の魅力、若者の元気、ふるさとへの誇りというのは確かに細かなその裾野の広い計画の中を 見てもですね、さまざまな項目が掲げられておりますけれども、それを簡単に今評価あるいは判断するわけにはいきませんけれども、考えによってはやはりじゃあ具体的にどうしていくことが大事なのかなというところをなかなか難しさも感じる、漠然としているという表現が適切かどうか分かりませんけれども、活性化へのですね、行政課題としてはいささかその防御としている時間もかかるものではないかなというふうに思っております。でその点ですね、食に関する情報であるとか、あるいは立山の地域産品、これらはストレートにその消費者、市民の方々に伝わるわけでありますし、またそこの背景にあるのは経済活動であります。この経済活動を基本とすることによってですね、活性化を出す側も受け取る側もですね、直接にその感じることができる、そういうプランにつながっていくのではないかなというふうに思います。当然そこにはですね、波及効果である、あるいは、経済循環の効果もあるというのはもう言うまでもありません。このふるさと納税のですね、使途については、その辺私も改めてここで訴えさせていただきます。今日まで食のまちづくりという言葉をこの議場でどのくらい発したかということを検索しましたら68回です。今日これだけ語りましたので、100回に近いかなと思いますけれども、やはりそれは私がということではなくてですね、マルシェ、立山マルシェ等に来られている事業者の方々も、店舗だけでは待っていてはなかなか難しいから、年何回でもないけれども、やはり来れば来ただけのことがあるという、でそれが常設であれば本当にありがたい、そこでたびたびのそのイベント的なことを開催することによって、非常に事業に反映される、それをぜひ望みたいということをですね、語っておりますので、その代弁として申し上げるわけではあります。市長はその寄付金の使途についてですね、米百俵の精神でということでご答弁ありました。長岡藩士の小林寅三郎の取った行動に照らすならばですね、市長の言われたその10年、20年、30年を見据えた事業に活用との思いは十分に伝わってまいります。 つまり、今こそその寄付金を活用して永続性を求められる事業、すなわちその立山市の地域産業を持続可能な産業として維持発展のための投資が今求められるというふうに思います。トラサブローはその国づくりは人づくりとして教育に力を注いだわけでありますけれども、人材育成というのは何も教育の場だけではありませんで、さまざまな分野での事業継承のための人材育成も国づくりあるいは町づくりにつながるのではないかと思います。したがって地方自治体に求められる財政の運用というのは、より多くの市民にその長期にわたる恩恵を与え続けることだと思います。たとえ多額の税収が見込まれるとしてもですね、一部の企業あるいは限られた事業者だけが反映するということでは、市民の幸福感は得られないと思います。立山市活性化のその最大のチャンスとしてですね、多くの市民にが関心を集めていますので、市長の英断を期待するわけでございます。大きな2番の河川との減災対策について再質問に入らせていただきます。河川復旧などの今後の全体的な作業工程などのご答弁いただきました。個別な案件に掘り下げてお伺いしたいと思います。国道128号の8号沿いにですね、滝川がありますが、その滝川にかかる箱橋の際に国分高い用水機場がございます。給水口に大量のその土砂が堆積しているんですけれども、この撤去はどのように行われるかお伺いいたします。
石井経済観光部長。
はい、この施設なんですが、阿波中央土地改良区が、維持管理をしてございます。で、ご指摘の堆積土につきましては、本年度中に、阿波中央土地改良区により、撤去される予定となっております。なお、この事業につきましては、立山市の方でも事業費の2分の1を補助するところでございます。以上です。
はい、以上。西崎議員。
はい、都市改良区の管轄である、あるいは地元の農家の管轄するようなさまざまな農業関係の施設もあろうと思います。その辺に対してですね、市の方で手当てをしていただいているということはありがたいことでありまして、今年度中といってももう3月に入りましたので、この3月中にですね、撤去を行われるかと思います。それによってまたこの今期のですね、稲作りお米作りが順調に進んでいくんだということであろうかと思います。で、その今お話ししました箱橋のすぐ北側にはですね、滝川と並行した小さな小川がございます。この川に架かる橋の周囲が大変大きな崩落をしました10月25日の大雨の災害によるものですけれども、この復旧工事のですね、見通しとこの崩落の原因がどのようなことであるかということをお伺いいたします。
加藤建設環境部長。
箱橋の先の小川の橋、これは越沢橋というものでございますけれども、まずこの付近の崩落の原因でございますけれども、当然ながら記録的な大雨によりまして河川の水位が上がったこと、これはもちろんでございますけれども、その背後地に降った大雨が河川の土手に集中したことによりまして、集中したことが原因ではないかと考えております。またこの復旧につきましては令和2年度に埋め戻し工事を行う予定でございます。以上です。
以上。宮崎議員。
今のことに関連しましてもう一つお伺いいたしますけれども、通称その山名川が滝川と名称が変わるちょうど広瀬越上地区の水田地帯なんですけれども、川の氾濫が発生いたしました。今部長がおっしゃった状況でございます。で、この現地といいますかその場所についてですね、現地の確認を建設課としてはされたのかお伺いいたします。
加藤建設環境部長。
直接ですね、山名川、滝川の合流地点のあふれているところを確認までには至っておりませんけれども、元谷九重店から北に行きます、ライスセンターの方に行きますところに、最初に境橋というものがございます。こちらは市道8038号線でございますけれども、その路線の通行止めをした際にですね、 ここ冠水が発生しましたので、その調査をしたときに周辺の状況は確認しているところでございます。以上です。
龍崎議員。
はい、一連のですね、氾濫による被害、床上浸水が2世帯ほどございましたけれども、その原因が何かといったときにですね、未曾有の大雨によって水位が上がったと言ってしまえばそれで終わりなんですけれども、今後やはりどの程度の工事をしておく、対策をしておくかということによってですね、若干でもその被害を少なくすることができるのではないかなと。ですから現状何も、崩落した土手を埋め戻しということはありますけれども、それ以外何も行いませんと、昨年と同じような雨が降ったときにはまたそこにある住家が浸水を受ける、あるいはそれ以上の被害が出るという可能性がそこには考えられます。ですからまず建設課にはですね、まず対策はその原因の究明からと、河川の被害場所となった場所を私は写真を提示いたしましたし、また、一昨日あたりも見てきました。いわゆる滝川の中のですね、竹の生えている土手も崩れていて、川幅いっぱい流れればいいものをせき止めるような、要するに流水のその阻害をしているということが考えられますし、また山永部分、滝川から山永部分に、要するに北側に今曲がるところで、ちょっとなかなか言葉では伝えにくいんですけれども、そこもですね、非常に堆積物が川底にあるわけですね。ですから上流から川幅満杯に来たものがそこで一気にその水位が上がってしまうということも考えられるわけです。これは二級河川ですので、県土木の方の当然仕事になろうかと思いますけれども、やはり市の建設課からもですね、その辺は要望していただきたいなというふうに考えます。もう一点ですね、国道128号の上野原地区、長須賀方面に流れてます境川の上流に位置する場所なんですけれども、大宮関という名称の、ね、関がございます。この関にも大変な土砂が堆積していますけれども、この除去の予定というのはあるのでしょうか。また老朽化した水門が設置されております。この水門がですね、水流を阻害しているようにも見えますけれども、これについてはどのように考えておられるでしょうか。
加藤建設環境部長。
龍崎議員ご質問の大宮関でございます。既存の水門が流れを阻害しているのではないかということでございます。確かに水門が流れに対して支障になっているものとは考えてはいるところではございますけれども、その境川下流の南町地区におきましては、大雨の時にはですね、冠水している状況ですので、そこで、いわゆる調整的な意義もあると思います。下流への水量を現状より増やすことは、さらなる冠水の被害の恐れがありますので、現状では撤去は考えていないところでございます。また水門の付近にあります堆積物でございますけれども、台風関連にかかる復旧工事の進捗状況によりまして、対応していきたいというふうに考えております。以上です。
龍崎議員。
その席のですね、要するにこう、席ですから広いんですけれども、そこがですね、堆積しているということは、遊水機能といいますか、そこで一旦その水をとどめるという機能が損なわれているのとですね、非常に草も繁茂するし、ゴミも散乱していると、景観上も支障あるかなと思います。今の部長のお答えの中には、その下流域の方ですね、そちら その水害をある程度抑えるためにそこの水門が機能しているんだと、それは分かります。どの川でもですね、それぞれの機能がある川というか、その設置の建築物、構築物はそういう機能を持っているんですけれども、このことによってですね、実はあそこは炙り山本地区の雨水が集中してきているわけですね。ですから国道も冠水しますし、またずっと山本方面のいちご農家のハウスが水没するという、因果関係を突き詰めると非常に難しい問題でありますけれども、決定的にこれということであれば、本当は大きな川でも作ってやればいいわけです。それは不可能なことでございますので、できる限りそのさまざまな要素をですね、やはりチェックして対処していかなきゃならないというふうに思います。 ですから、まあ、滝川につきましても、今話しました炙り山本地区からのその大宮関流れる水流についてもですね、まあ、昨年と同様な被害が起きないような対処というものをですね、しっかりと計画を立てていただきたいと思います。すでに1月末にはですね、国の今年度補正予算というものが組まれましてですね、災害関連予算では約2兆3000億が組まれたということであります。でこの補正の予算の主な事業内容としては、河川道路の改良復旧など、まあ、防災減災国土強靭化には8557億円が確保されているということであります。ですから、まあ、氾濫が発生しやすい危険区域でのですね、まあ、いわゆる河道掘削、先ほど申しましたように川の中の掘削工事、まあ、これらがですね、この事業費が、この予算が充てられるのではないかなと思います。でまた令和2年度予算におきましては、防災減災対策には1兆4000億円ですね、まあ、この予算の中には昨年の被害を踏まえて河川の堆積土砂の撤去を行う浚渫工事費に充当するというような、まあ、そういう予算も組まれると思われますけれども、ぜひその県の阿波土木事務所とのですね、機関と連携をして対策の推進をお願いしたいと思います。例年のその7月に行われます2級河川滝川の河川改修促進協議会の県要望の際には、私どもも力を込めて訴えていきたいと思いますし、また市長からの強力なですね、ご要望要請をお願いしたいというところでございます。最後に3番大きな3番幼児教育保育の無償化の評価とその課題についてということで、さまざまな取り組みがなされているとの教育庁の答弁がございました。ただ全国的な課題としてですね、若い担い手不足が挙げられております。立山市におけるその幼稚園教諭であるとか、幼稚園教諭や保育士の若手の定着率、あるいは新規採用については、状況はいかがなものでございましょうか。お伺いいたします。
伊沢教育部長。
はい、龍崎議員の質問にお答えしたいと思います。立山市におきましてもですね、全国と同様に保育士不足は、まあ、大きな課題となっているところでございます。過去3年のですね、まあ、正規の教諭保育士の採用状況でございますけれども、平成29年度が4名、平成30年度は途中採用も含めまして10名、令和元年度は4名を採用したところでございます。それに対しまして自己都合による、退職者というのはですね、平成29年度で3名、平成30年度、30年度で1名、令和元年度末に1名という状況になっております。この、まあ、主な理由というものは、まあ、家庭の都合だというふうに伺っているところでございます。採用後1年経過したものについてはですね、まあ、ほぼ定着していると、中にはですね、まあ、途中で採用後、まあ、向かないということで辞めていく方も、まあ、若干はいらっしゃいますけれども、1年以上経過したものについてはほぼ定着しているというような状況になっております。これは、いわゆる、常勤のものですけれども、非常勤の職員についてはですね、平成29年度で14名、平成30年度で9名、令和元年度で12名、を採用しているところでございます。なかなか、募集をかけてもですね、応募が少ない状況ではありますけれども、非常勤職員に関してはですね、一旦採用した後はほぼ定着して、まあ、辞められる方は少ないというような状況になっております。
龍崎議員。
はい、まあ、幼児教育、教育のですね、一番そのスタート時点ですので、大事な時期を保育、あるいは教育するというその現場の、まあ、そこにやはり若い方々が携わってきて、その経験をどんどん積み重ねていくということが本当はまあベストだと思います。大変にその教育問題が多様化している中でですね、まあ、そういうことをになかなか自信を持てないというような資格、有資格者もまあいるのかなというふうには考えます。まあ、教育という重要な仕事にですね、魅力であるとか、やはりやりがいを感じられるようなそのまあ啓発運動といいますか、簡単ではないと思いますけれども、必要かなというふうに考えるわけでございます。近年その幼稚園と保育園の入園者数に変化が出てきているように思えるんですけれども、まあ、無償化であるとか、やはりその社会の変化によってそういうものが起きてくるのか、まあ、これについてはどのように捉えているのか、またその幼保一元化など今後の検討課題として、立山市として課題があるのかどうかをお伺いいたします。
伊沢教育部長。
はい、近年ですね、まあ、少子化の中にあってもいわゆる保育園の方の利用希望は、基本的に増加もしくは横ばいというような状況傾向を示しているところです。その一方でですね、いわゆる親や、まあ、いわゆる保護者のですね、共働きなどの理由から保育園の利用、保育園に対して幼稚園の利用は年々、まあ、少なくなっている減少傾向にあるという状況でございます。無償化についてはですね、制度が始まってから、まあ5ヶ月程度の時点で、入園者の選択への影響は、目に見えて、増えるというような形は現れておりません。この傾向は主にですね、保護者の、まあ、就労、家庭環境、もしくは、まあ、社会情勢というんですかね、社会情勢の変化による理由だというふうに、まあ、考察をしているところです。幼児期の教育についてはですね、適正な集団規模を保つことが大切だという考えもございますので、ご質問の幼保一元化の施設の統廃合、幼稚園での預かり保育の在り方などですね、総合的に検討する必要が今後課題となってくるのであろうというふうに考えております。
龍崎議員。
はい、今のご説明いただいた部分でですね、まあ、それを一概にその子どもたちが少なくなっている、あるいは偏りがあるからといって、それをよしあしを判断するというのはまあ難しい問題だと思いますし、何よりも背景として社会情勢、あるいは保護者の方々の仕事等、生活等の中での選択肢でありますので、まあ、それは確かに現状はそのようなことだというふうに理解するんですね。ただ私の その地元幼稚園のですね、入園者数は、まあ、かつて、かなりいるというか相当いたんですけれども、現在ですね、年少が4名、年長が5名、私の地元の建物になりますけれども、10名に満たない幼稚園生であるということでですね、これはやはり教育、幼稚園というその教育環境の中でもっと賑やかにいてくれたらいいなというような、まあ、勝手な気持ちなんですけれどもね、まあ、そういうところにその社会の一つの現象が現れているということは、まあ、しっかりと受け止めなきゃならないと思いますけれども、まあ、子ども園等ですね、今後の再編計画というものがあるならばですね、まあ、それも十分な保護者等の理解を得ながら進めていっていただきたいというところでございます。アンケートの回答によるんですけれども、幼保無償化制度で非常に低い評価が現れた事例がございます。これは当然その無償化対象外のですね、幼稚園類似施設の事業者であるとか利用者からのアンケート結果でございます。ちなみにその市内および近隣市も含め無償化の対象外となるような幼稚園類似施設というものはあるのでしょうか、お伺いいたします。
伊沢教育部長。
はい、お答えします。立山市においてはですね、いわゆる幼稚園類似施設というものはございません。近隣市町においてはですね、森の幼稚園ハッピーというものがございます。NPO 法人、森の幼稚園全国ネットワークの活動などを見るとですね、幼稚園類似施設とは違うものとして、の表記が見られるところです。その他のものの有無についてはですね、いわゆる、幼稚園類似施設はいわゆる届出が必要ございませんので、まあ、正確にといいますかね、それらの施設を存在を確認することはできませんけれども、無償化の対象外となった、まあ、そういう施設というのはですね、実際には、まあ、いくつあるとかですね、どこにあるというのはあまり把握はされてないところです。以上です。
龍崎議員。
はい、今回のですね、アンケートの際には幼児保育に携わっている方からのご意見をいただいておりますけれども、今次長がおっしゃられた、教育部長すいませんおっしゃられたその野外保育という森の幼稚園についてですね、やはり自然の中でのその幼児期からの人間的な成長を目指すというものでありましてですね、森の幼稚園の名称で、まあ、今おっしゃいましたように南房総の豊かな自然の中で子どもを遊ばせながら、そしてまた育てていこうということで、大分三岬や沖ノ島をフィールドに活動されているということでございます。ですから、まあ、幼保無償化というのは国の制度として、まあ、今後2020年度以降にはですね、 幼稚園の類似施設等への制度の拡充に対して移行していくのではないかなというような見通しがございますけれども、このようなその幼児教育に携わる事業者とか利用者のへの制度の広がりを望むということは当然ある話だと思います。で、今後ですね、補助対象を目指す上で地方裁量型の子ども園として支援の道を開くということも一つの選択肢かと思いますけれども、まずはその幼稚園類似施設として認められるにはですね、どのようなことが要件として必要になるのでしょうか。
伊沢教育部長。
はい、幼稚園類似施設としてですね、いわゆる認めるということは、端的に言いますとですね、いわゆる今回の無償化についていわゆる県に申請をするということが必要になろうかと思います。それによるとですね、当然、いわゆる施設であったりですね、いわゆる見る、教職員ですかね、保育士さんの数とかですね、いろんな国のいわゆる基準がございますので、本来それを備えて、おれば申請をすることによって認可型になりますけれども、今それ現在、それが満ちていなくてもですね、申請することによって、無償化の対象となるかと思います。ただし、それについてはですね、いわゆる措置期間として5年間の間に、そのいわゆる基準を満たすようにというような指導が当然入るわけですけれども、差し当たり、申請することにより、県の方で受理すれば、認められるということになるかと思います。その、期間の間に、それらの施設だったりですね、人員的なものを整備していくということであれば認められるのではないかというふうに考えております。
龍崎議員。
はい、届け出をしてですね、県に申請する、それに際してやはり当然そこには要件といいますか必要な事項が発生するということですね。ですからここでいきなり国レベルでその規制緩和でその解釈を拡大しろというところにはつながらないのかもしれませんけれども、そもそもその現在の活動をですね、その要件を満たすようなところにどう持っていくかという、そのこと自体に対するその行政的な援助をしていただければ本当はいいのかなと思います。何よりもやはり子どもたちを育てよう、小さな子どもたちを育てようとする事業者、そしてまたそれを期待している保護者が純然たるその両者がそこにいるということでですね、それに対してどこまでやってあげられるかなという視点がこれから大事になってくるかなと思います。でかつて、今回このような質問につながったのでつながりました理由ですけれども、かつて、3年前から行われました議会報告会の場におきましてですね、この野外保育に携わっている方から南房総エリアの自然の中で子育てをしたいという親たちはかなりいますということですね。そしてまた立山市からも参加している園児もいらっしゃるということです。でこの保育事業は現在その南房総市に事務局を置いてございますので、直接その立山市が関与するということは現在のところないのかもしれませんけれども、広域にまたがるその園児が参加するという場合にはですね、事業に対する評価であるとか行政の関わりというものにですね、やはり共通認識を持つということが重要なことになるかなと思います。この取り組み、保育の仕方の中でですね、私たちが住むその南房総地域の魅力と多様性を生かした移住であるとか定住であるとかですね、そういう町づくりにつながるようなその一つの分野であるなということを実感したところでございます。今回質問に立たせていただいた背景にはですね、やはりふるさと納税から端を発しましたけれども、町づくりをいかに進めていくかというところのさまざまな取り組みに対してですね、この1年間、令和新年度、各今後予算の承認等ございますけれども、積極的な取り組みをお願いしたいということで、でございます。どうもありがとうございました。終わります。
以上で12番、龍崎茂議員の質問を終わります。